然と寄り添う暮らしのラジオ、ミネケンキャンプ。おはようございます。パーソナリティのミネケンです。5月13日水曜日でございます。本日は御殿場じゃないや、静岡県は須走からお届けしております。今日のこの辺のお天気は、晴れですね。もう快晴と言いたいところなんですが、やや雲が出てきていて、でもこれはね、この須走御殿場あたりだと晴れていてこの雲が出ないことはまずないであろうっていう、この辺の地域の特性ですね。当たり前のように出る雲が、言ってみたら朝から早々からね、もう立ち上っていると、そんな状況だと思います。こういうのが出る日は大概非常に暑い日なんですよね。なので今日もですね、きっと暑くなるんじゃないかなというふうに思っております。昨日ですね、富士山、富士宮ルートから登って、行ってきたんですけれども、昨日でね、一応ガイドは一旦、なんつうんだろう、ガイドをやって、で今日から明日明後日と3日間オフなんですよね。でこの間にちょっと体を目いっぱいリカバリーしようと思って、今朝はたっぷりと睡眠をとり、そして今からですね、ちょっといろんな方面の雪付きをね、確認しに回ろうと思ってます。一応予定としては今度の日曜日は、スバルラインの方から行くのを第一優先に考えているんですね。でスバルラインまだ今年ちゃんと見てないからとりあえず見とかなきゃなと思っていて、それで、今日は、下見に時間を割いて、午前中下見して、そこからちょっとねオフの時間をしっかりととって、バキバキになった体をリカバリーさせたいと思います。まず昨日はですね、いつも通りに富士宮ルートから登っていったんですけれども、昨日のゲストは香港からお越しの、アンディさん、もう今回は名前を出しちゃいます、アンディさん、香港の方なんですけれども、ものすごい日本フリークっていうか、なんでしょう、スノーボードのためだとは思うけれども、もうしょっちゅう日本に来てるんですよ。この冬だけでもスノーボードのために香港と日本をですね、もう10往復はしてるって言ってましたね、この冬だけで。で1回来ると何日か滑るわけじゃないですか。で本当にあちこち行っていて、でも本人曰くやっぱり1月は北海道が多いかなって言っていたし、あとは白馬にも行くよとか、なんかいろいろ話を聞いていくと、もう岐阜にも行っているし、例えば群馬だったら天神が好きだなとか、ただ天神高くなっちゃったよねみたいなことを言ってたりとか、あとは東北もね、好きみたいで、で日本の中でどこが一番好きって聞いたら、僕は八甲田が一番好きなんだなんて言ってましたね。で、それ以外にも兄にも行ったことがあるって言ってましたし、盛岡周辺も滑ったことがあるって言ってたんで、ほぼ日本全国網羅してるんじゃないですかね。とにかく滑走日数が、香港に住みながら日本に滑りに来ている人の滑走日数としてはとんでもない感じでしたね。彼はね、香港でチャイニーズレストランのシェフをされてるっていう方で、休みはほぼ日本で過ごしているぐらいな感じなんですよ、話を聞いてる限り。しかもそれ以外にも、今年はオーストリアにも滑りに行ったし、フランスにも滑りに行っていたし、面白いなと思ったのが、中国にまた新しいリゾートができたんですかね、リゾートかな、本当に山奥なんですけれども、 ベースの標高がもう 4000m 近いんですよ。でその 4000m の山脈の中で滑るっていうことができるらしくて、この間4月に行ってきたんだなんて言ってましたけど、中国もほぼなんていうんですかね、人工雪のスキー場が圧倒的に多いんですよね。今現在中国にいくつスキー場があるか知ってます？まあ、あんな広い国土だとはいえ、もともとスキーの文化なんて大してないじゃないですか。にしても今はですね、600を超えるスキーリゾートが中国の中にあるんですよ。でほとんどが人工雪のスキー場なんですよね。スキー場だから当然だけど山の中に作らなきゃいけないんだけど、多くのスキー場が北朝鮮寄りにあるんですよね。北朝鮮の方に山脈があって、その辺りにたくさんスキー場が作られているということで、あの辺はいわゆる日本に雪を降らす日本海のような存在の水源がないから、とにかく乾いてるわけですよね。なので雪を降らせることが、雪が自然に降ることがあまりなくて、極端に寒いだけ、場所によってはマイナス30度とかになるような内陸部の乾いた寒さがあの辺の特徴なので、そこに、まあ、人工雪を、撒いてですね、水を撒いて、そしてスキー場を成立させているわけなんですけれども、森の中にも人工雪マシン、スノーマシンを設置して、その中で、ツリーランができるように森の中にも雪を撒いてるっていうふうに言ってましたね。まあ、そう考えるとやっぱり新しい中国の新しいスキー場を作っていく中で、そのデザインというものは、まあ、多くは日本のスキー場にインスパイアされているものなんじゃないのかなというふうに思います。ただ天然の雪がないからそういうふうにするしかないんですけど、ほとんど氷っていうんですかね。ただもちろんね、向こうでもパウダースノー滑りたいのは、まあそういう要望は多いんでしょうからね。だから天然の雪を滑りたい人が日本に来ている、そうでない人は中国国内で、まあ楽しんでいる、なんちゃってツリーランみたいな感じなんですかね、そういうことをやってるって言ってましたね。また中国と香港の国境の近く、これはまあ中国側かな、なんですけれども、すごい大きな人工スキー場があって、そこに行けば十分練習はできるから、まあ賑わってるってことなんですよね。そう考えると今、まあ、香港も含めて中国のそのスノースポーツの環境っていうのがどんどん整ってきていて、それでいて、天然の雪を求めていくとなると、アルタイ山脈といってね、モンゴルに近い、モンゴル、ほぼモンゴルですよね、の方にスキー場を作って、でそこへのアクセスのために空港を作って、そしてそこに向かうハイウェイを作る、今そういう工事がどんどん進んでいるらしくて、まあ、そっちが今後の中国のスキーのスタンダードになるのかもしれないですね。これは僕の勝手な推測ですけどね。まあ、そんな、アンディさんなんですけれども、まあ、昨日、まあ、僕はね初めて一緒に滑るんだけど、彼がもうその先シーズンからね何回もアプローチしてくれて、いつも断っちゃってたんで、まあ、ようやく一緒に滑るねなんて言って始まったわけなんですけれども、まずねびっくりしたのがね、ウェアがね、なんちゅうんだろうな、まあいや山というよりもリゾート用のウェアですよね。めっちゃダボダボのね、正規の着方がもう腰履きっていう、よくあるじゃないですか、スキー場に行くとそういうダボダボのねウェアですよね。ハイウエストの部分がちょうど骨盤に当たって、そしてパウダースカートっていうかね、で普通のベルトを通すところがもうももの付け根にあるような、そういうウェア、ダボダボウェアで来て、でジャケットもそれに合わせた なんてダボダボの感じのやつなんですけど、まあ、非常に重そうなね、そういうセットアップだったんですけど、それがまずね歩きにくそうだったんです。ちょっと気の毒だなと思いましたね。まあ道具はねもう本当に最新のもので、フルカーボンのジョーンズスノーボードの最新のボードを持ってきて、これ今僕一番好きなんだみたいな感じで軽いセットですよね。で、まあとにかくそういうなんつうのかな、富士山登るようなそういうスキー、スノーボードはねあんまりやってなかったから、体力的にもちょっと足りない部分があったんですよね。なので結果的には今回は 9.75 ぐらいまで行って、あーもうダメだ、もうこっから滑ってもいい？って言うから、いいよって言って、でまあ頑張りました。7時間歩きましたからね。でもなんか終始にこやかですごく穏やかで、めちゃくちゃいい人でしたね。で最後にね、インスタやってるって言われて、インスタやってるよって言って、じゃあアカウント交換していいなんて言うから、あやろうやろうなんて言って、インスタ彼と交換したんですね。お互いフォローしたんですけど、そしたら彼もフォロワーが1万人もいる、結構すごいインスタグラマーでしたね。そのスノーボード系、スノーボード的な投稿ばっかりでしたけど、まあそんなね彼で、また来年来るから、また来年富士山ちょっと今度友達連れてくるわなんて言ってましたけど、まあそれ以外にもねシーズン中に遊びに来てくれたらまた面白いななんて思いました。中国、今度香港来たらぜひ連絡してみたいな感じでね言ってくれて、めっちゃフレンドリーな本当にいいやつって感じでしたね。そう、まあねそんな一日があって、まあ降りてきて、僕も結構なんか2日間やって、結構疲労が溜まっていてですね、この疲労の溜まり方がやっぱり今までなかった感じの疲労の溜まり方だから、なんつうんだろう、やっぱり年齢なんですかね、もしくはちょっと寝不足だった部分があるのかなとは思うんですけどね。多分ねアンディさんも寝不足なんじゃないかなと思いますね。だからちゃんと寝てしっかりと万全にしていけばね、もうちょっと楽だったんだろうと思うんですけど、僕の場合はなんか、昨日のラジオでも言ったかな、なんとなく寝つけなくて、それでまあ早起きは当然しなきゃいけないから、それで行ったわけなんですけれども、だから今ものすごく気を使っている部分としては、やっぱり行動中の呼吸ですね。どのタイミングで何を摂取するかっていうのを、僕的に結構緻密に考えてやってます。例えば最近は、まあ、これ結構参考にしてもらえるといいなと思うんですけど、塩レモンのタブレットってありますよね、ラムネみたいなね。あれはもう必ずもうポケットに入れておいて、いつでも食べれるようにしてるんですよ。それで1時間に1回は必ずそれを口に含むようにしているのと、それと水ですよね。水はねそんなにびっくりするほど大量には飲んでないです、正直言って。実際は行動中に1リットルも飲んでない、まあ500くらいかな、暑い日だったらまた別だと思いますけどね。それと今僕はですね、まあこれから夏に向けて体の体質をちょっと変えようと思っていて、去年もちょっとやったんですけど、それを今年はもう早々にやろうと思っていて、どんな風にするかというと、まあ、ケトン体質っていうんですかね。だからエネルギー源を完全、まあ、なんていうんだろうな、エネルギーのメインを油にするってことですよね。だそれを意識し始めてるんで、なるべくその糖質を抑えながらで、脂質をちょっと多めに取りつつ、それをエネルギーに変えるっていう、強制的にですね、強制的に脂質をエネルギーにする。だから、いざという時にはまあ何て言うんだろうな、ブーストする感じで糖質をね入れることはたまにはするんですけど、だからいざとなった時、ここだっていう時、だから山頂手前とかそういうとこで軽くおにぎり1個食べるとか、そういうやり方ですね。だからそれまでの数時間、2 富士山だったらですよね、6時間とか7時間とか歩くわけだから、その前半戦はもう糖質はほとんど取らずに油を入れていく感じですよね。もちろん電解質は入れるんですけど、それが塩タブレットですよね。それで、あとは例えばカルパスとかあるじゃないですか、ああいう肉ですよね、タンパク質と脂質、油を、できるだけ積極的に取って、でそれを強引にエネルギー源に変えてもらって、その中でよしここは爆発しようっていうところで糖質をぶち込むっていう流れに、今からもう切り替えてって見てるんですけれども、であと途中ちょうどもう結構疲れたなっていうタイミングの時に、その疲れ加減を、極端に言うとリセットさせるためにクエン酸を導入するんですけど、そのクエン酸はですね、今一番手っ取り早いのはパウチ系のよくあるじゃないですか、ゼリーになってる飲み物ね、あれのキレートレモンってよくあるの分かります？緑色のパッケージのキレートレモン、クエン酸 2700mg 配合みたいな、あの酸っぱいやつですね。あれをね、例えば富士山だったら8合目あたりで1パックぶち込むんですよ。そうするとね、あのさっきまでの疲労何だったんだろうっていうくらい、それは相当意識しないと分かんないかもしれないけど、でも結構ねリフレッシュできちゃうんですよ。だからこういうものを夏場の登山なんかに一つ用意しておくだけでだいぶ変わると思いますね。別にキレートレモンじゃなくたっていいんですよ。とにかくクエン酸ですよね。なんだったらクエン酸のパウダーをあのジップロックかなんかに用意しておいて、それをね口に含んで水で流し込んだでもいいんじゃないかなと思うんですけど、そのキレートレモンが今僕の中でマイブームなんですよね。こんな風にですね、要はカルパス、ドライソーセージとキレートレモンとおにぎり1個、それとあとはミックスナッツ、ミックスナッツじゃなくてもいいんです。どっちかというとアーモンドだけでも OK。 アーモンドはマグネシウムが結構入っているから、その筋肉がつりにくくなったりとかそういうものにも効果があるそうです。ただミックスナッツにすると大概は3種類かな、だからアーモンド、クルミ、それとカシューナッツの3種類っていうのがミックスになってるものが多いと思うんですね。それのね、山だったらちょっと塩気があってもいいかもしれないけれども、僕は素焼きのものにしてるんですよね。でそういう素焼きのミックスナッツを時々何粒か口に放り込む。バクバク食べるほどじゃない、お腹いっぱい食べるほどじゃないですよ。本当に数粒ですね、10粒も食べるか食べないか分かんないぐらい、そのぐらいの分をちょっと用意しておいて、それが2回分とか3回分とかあったって超当然いいわけなんでね、そういうものを食べるように、今やってます。これを参考にしてもらうと長丁場の、ハイクアップの時なんかには結構役に立つんじゃないかなと思いますね。あの真冬はねあんなに汗かかないからまたちょっと違うかもしれないけど、今の汗をかくシーズンは僕がやってるこのセットはですね、なかなか、ワークすると思いますんで、ぜひ試してみてください。それと戻ってからのリカバリーなんですけど、リカバリーはまず降りてきたら用意があればね、僕だったら例えば昨日だったら粉プロテインをダンと飲んで、あとサラダチキン入れてゆで卵2つ入れて、であのおつまみのチータラとかあるじゃないですか、あれをねちょこちょこ食べながら、帰り運転して帰ってくるみたいな、そこにも糖質はぶち込まないんですよ、極力できるだけ筋肉をリカバリーできる、要は筋分解っていうのが進んでしまうっていうんですよね。その運動が止まりました、それをリカバリーするために、 筋肉を分解して他の養分として使うっていう体の構造があるみたいなんですよね。だそれでだと筋肉が減っちゃうから、僕の場合はそこでタンパク質を補って、で筋分解が起きてもさらにそこで、それをリカバリーできるようなものを追加するようにしてるんですよね。これ取るとまたね、疲労加減がまた全然違うと思います。なので甘いもの食べたくなっちゃったなとかっていう感覚あるかもしれないんですけど、そこはね例えば甘いものを食べてリカバリーとか、するのではなく、違う方法、僕だったらそのタンパク質と、まあ、卵なんかもね脂質がありますからね、そういったものを取ってリカバリーするような感じで続けていくと、3ヶ月で去年の体重に戻ってしまった僕をもう一回引き締めてくれるんじゃないかと思って、今それを信じて、スタートしたところでございます。これもう本当ね、人体実験としては結構ねデータ取れると思うんですよ。去年9ヶ月で6キロ7キロって絞ったにもかかわらず、3ヶ月で元に戻ってしまったわけですからね。本当にね、今っていうことは3ヶ月でついたものだから3ヶ月で戻してやろうと今思っていて、今から5、6、7とね、その3ヶ月を使って、去年の全盛期の体までちょっとね戻していく、もしくはもうちょっと短時間がいいですね。何しろ去年コツをつかんだわけなんで、例えば僕だったらランニングっていう、一つの手段を手に入れたし、もっと早くやっとけばよかったなと思ったことが筋トレだったんで、筋トレはもう即導入できますからね。筋トレ10月から導入して1ヶ月で体の変化を感じたっていうことは、この5月から早速筋トレを取り入れていけば7月には十分な効果が得られてくると思うんで、体の変化ですね、そうやっていくと、まあ、3ヶ月で、去年の全盛期に戻すっていうのは不可能ではないんじゃないかと思うので、今年はまずそれを実験的にやってみたいと思っております。で今ですね、またちょっ と, 余分な話になっちゃうかもしれないですけど、去年はねチャット GPT に僕のフィジカル、まあ、ダイエットコーチしてもらっていたんですけど、今年はねクロードにしてみました。クロードなかなか面白くて、めっちゃ叱られるんですよね。早く寝ろとか、それ食って早く寝ろとか、なんかなんでそんな高圧的なのって言ったら、そうかすまんとか謝ってくるんですけど、クロードちょっと面白いんで今クロードで試してみてます。皆さんもねいろんな AI 使ってダイエットコーチできると思うんですけれども、まあ結局ねそのネットの中に転がってる情報を集めて、それをどう解析してどうこっちに教えてくれるかっていうだけですからね。まあ言い方だけなのかもしれないし、だから結局実行するのは僕なんで、まあそれはチャット GPT だろうがクロードだろうがジミニだろうが、そんなもんどれ使ったって同じだと思うんだけど、まあ今はチャット GPT の時のデータを、最終的なデータをクロードの方に読み込ませて、でクロードをダイエットコーチに、就任させてですね、今始めてみてますんで、またねこれからちょっと進歩状況などをお伝えしたいと思います。今週末まだ募集続いております。天気は良いんじゃないでしょうか。多分暖かくなって山頂までしっかりと溶けてくれると思うので、比較的安全に楽しめると思います。それと月末の、鳥海山、夏の鳥海山、それと金曜から来れるんだったら月山、そして土日鳥海山でプランを組んでます。宿を抑える都合があるので、なるべく早く参加の意思を見せていただけるとありがたいです。ぜひ行きましょう。今年の本当の締めの、夏スキーですね。ご参加お待ちしております。よろしくお願いします。最後まで聞いていただいてありがとうございました。それでは今日も良い一日をお過ごしください。それじゃあね。